武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
いろいろな災害とか事故とかあります。本の中にはもう逃げ遅れる心理だけではなくて他のこともいっぱい書いてあるんですが、今回この放送に関しましてはこういかにすれば助かるかというそっちの方に焦点を合わせて語り続けたいと思います。著者の方勘弁してくださいませ。でこの方がお書きになったサバイバー、つまり生き延びた人には共通点がある。昨日お話しましたのは青函連絡船洞爺丸遭難事故で死亡率 88% という海難事故、その中で生き延びた人、それは落ち着きがあったということですね、うん、そして今日お話しする話はこれもね、もう半分運の良さもあるんですが、でも皆さん覚えておきましょうね。サバイバー、生き延びた人であります。2000年、空から降りてきた旅客機が海岸線を、はい、翼を片一方海に入れたまんまでひっくり返る。すごいよ、 CG 映像みたい。これは2000年の1月の30日のこと。ケニア航空エアバス A310、 179人の乗客乗員、これがアフリカコートジボワール大西洋上にて墜落。なんと生存者は179人中わずか10人。すごいですね。生存率 6% なんですね。だからまあこれはもう本当に飛行機事故の場合はもう運としか言いようがないんですが、それでも幸いにも軽傷、かすり傷のみで助かったナイジェリア人の33歳の青年がいた。
はい。
この青年は墜落しバラバラになった機体の中から脱出し、海へ飛び込んで泳いで救出された。
ほう。
とあるインタビューに答えて、この青年はパニックアクション映画が大好きで、
そういう話ですか。
そういう話になっちゃう、
はい、
それで事故が起こった瞬間に映画の中にいるんじゃないかっていう思いでヒーローを気取って行動した。
トム・クルーズのような気持ちになってたってことですね。
そうそうそう。30階建てのビルからガラス窓を突き破って下に落ちてもまだ生きてんのな、トム・クルーズ。
はい。
その主役になったつもりで行動したっていうことが私には幸いしたんだっていう。
いやでも現実と映画は違うと思いますけどね。
ところが時々、うん、現実と映画が同じことが起きるからこの人生の面白さがあるんだよ、
うん、
俺が言いたいのはね、人間って物語をいくつも持ってる人と持ってない人っていうのは違うんだ、
う
ん、マニュアル通り行かないっていうのは物語を一つしか持ってない人なんだ、
うん、
いくつかの物語を体に持ってる人って生存の確率が上がるのよ。
はい。
強い物語とか明るい物語を内側に持ってないと、
はい、
それもかな、いろんな種類持ってる人の方が生存の意欲が高いみたい。武田のあれは細かいんだよ、
うん、
全身にな、足には足の物語を、手には手の物語を、目には目の物語を、なんかそういうこう全身にくまなく物語を持ってる人がサバイバーってこう生き延びる力が強いんじゃないかな。
はい。
一番脆いのは頭の中だけに物語を持ってる人。
うん。
そんな気がするんだ。
はい。
で、こんなことはありました。これ本当に失礼な話なんですが、そういうことをジョークにする人がいるんです。大戦時、広島で被爆し、原爆の炎に焼かれて、それで長崎へ避難して、長崎でもう一回被爆した人がいた。
うん、
この方はサバイバーですね。80歳の長寿を得てお亡くなりになった。
はい。
これをイギリス系だったと思いますけども、ある外国のメディアが世界一不運なやつとからかったんですよ。
うん、
それで日本の方で、被爆体験者に対してその言い方はないだろうということで抗議があったんですが、これはどう考えても外国のメディアの見方が薄いですよね。この方が2発の被爆体験を持ちながら80歳まで生き残ったっていうことをちゃんと調べた方が我々のためには良き勉強の材料になったよね。
はい。
なぜ生存できたのか、そのことを問うべきであって、うん、二度も不運にあったと問うべきではない。
はい。
今年ね、三枚おろしなかなか面白いんです。なんでかっつったらね、ずーっと調べていくから。
何言ってるかよくわからない。
終わってトントントンの週だけではありませんで。
すべてがリンクしていくってことですね。
そうです。今年のテーマ、リンク。あ、時間いっぱいですね。この続きまた明日のまな板の上で。